と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、だいぶ過ごしやすくなって、気持ちいい毎日を過ごしております。今月は住まいの生かし方をテーマにゲストをお迎えしてお話をお聞きします。今日の担当は、建築士会の東島和恵さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
それと、同じく建築士会の伏木道夫でお送りいたします。今日はゲストに NPO フォーラム彦映え事務局長の井上紀美子さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
井上さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
本日はよろしくお願いします。
こちらこそ。
まず、はい、彦映えはどのようにして誕生したんでしょうか。
はい、まず彦映えの敷地と建物なんですけれども、福王寺という場所にですね、あります。表通りは一条通りなんですけれども、少し奥まっていまして、奥まったところに入っていくと、たくさん木が生えていて、で、民家が2つ、それと、もともと設計事務所だった、建物が1つ、約30年から、古いものでは80年ぐらい経った建物が、あります。で、もともと、私が生まれた場所だったんですが、父がもう亡くなった父なんですけれども、造園の設計事務所を設計士をしておりましてね。で、そこで事務所をしてたんです。で、亡くなった後に、家族で なんかにいいことに使えないかなということで、緑に囲まれた場所なので、その地域の皆さんにいろいろと交流してもらえる場所を作ろうじゃないかということで、私も福祉関係の仕事をずっとしてきたこともあって、でそこを使わせてもらって、コミュニティセンターにしているということなんですね。ですから非常に古い建物なんですけども、そこをちょっと耐震補強したりとか、それから中を改修したりとかしながら、使っているというようなことです。
フォーラム彦映えということなんですけれども、そちらの活動について、具体的に教えていただきたいのですが、
そうですね、フォーラム彦映えっていうのは、まずフォーラム彦映えの意味なんですけれども、フォーラムっていうのは皆さんよくどういうのかな、お聞きだと思うんですけどね、みんなが集まる広場という、もともとは、ギリシャの、古代ギリシャのなんか言葉らしくて、みんなが集まる広場という意味らしいんですね。でそれもただ集まるだけじゃなくて、そこでいろんな話をしたり議論をしたりするというような意味があるらしいですね。で、彦映えというのはご存知の通り、こう切り株からひょこっと出てくる新芽のことなんですけれども、それの名の通り、フォーラム彦映えというのはみんながこういろいろ集まって議論をする、話し合いをする中から新しい芽を生み出そうじゃないかというような、意味が込められています。で、中で何をやってるかっていうと、フォーラム彦映えというのは住民の方が主体となって暮らしやすい街を作っていただくことを支援するというような、ちょっと回りくどい趣旨を持った NPO なんですけれども、赤ちゃんからお年寄りまでが、集まって、交流し合えるような、いろんなことをやってるんですね。乳幼児さんとお母さん方のサークルであったりとか、あるいはその学童保育であったりとか、それから子どもたちが、いろいろ遊びに来れる児童館であったりとか、で地域の方が交流し合えるような地域サークルであったり、あるいはいろんな暮らしのお役立ち講座とか、そんなこともやっています。
すごくたくさんの方に利用してもらえる、はい、施設になってるんですよね。
そうですね、はい、たくさんの人がねやっぱり、うん、彦映の中に入ってきてもらって、はい、で、すごくやっぱり自然がたくさんある中で、うん、みんない い場所やねって言ってくれはるんですね。そのことによってね、うん、私たち一家だけが住んでいた時代とはちょっと違って、うん、いろんな人たち その交流っていうものがあって、その敷地も、うん、で建物も決してお金をかけた新しいものではないんですけれども、うん、非常に、古いものを大切に使いながら、うん、生かせているかなと、
うん、
ある意味やっぱりその私の母親なんかは、
はい、
ちょっと気持ちの中に風穴が開いたというような、ね、うん、ことも言ってましたけれども、はい、それはそれで良かったんではないかなというふうには思っております、はい。
その建物を利用してと、うん、いうことなんですけれども、はい、やっぱりその地域の方がたくさん行き来されて、はい、楽しく過ごされているのかなというふうにも見受けするんですけれども、はい、私の子供なんかも京都市内西の方なんですけれども、うん、児童館2カ所で、はい、お世話になったんです、
はい、
でやっぱりそれぞれ施設によって、うん、個性があるというか、
はい、
やっぱり全然対応が違ったりとかっていうこともあるんですけれども、うん、
はい、
やっぱりこの彦映さんのところの児童館なんかは、うん、自然もいっぱいで緑も多くて、
うん、
本当に坂を駆け上がっていく子どもたちの様子がねすごく印象的だったんですけれども、うん、児童館その子どもたち以外にもね、はい、どのように利用とかっていうのはされてるんですかね。
はい、そうですね、まず、ちょっと話が戻るんですが、子どもたちについてはね、はい、やっぱりその広場がある、自然があるっていうのはすごく大切な要素で、はい、環境も人のコミュニティの大切な要素なんじゃないかなと私なんかも思ったりはするんですけども、はい、子どもたち今ね、テレビ付け、パソコン付けのやっぱり生活の中で、やっぱり自然と、なんていうか虫と花があれば、うん、なんか何も遊ぶものが遊具がなくてもね、うん、次々遊びを見つけてくる、
うん、
だから本当に昔の子供と同じなんですよね、
うん、
でそれが非常に私たちも新しい発見というか、今の子供はなんかダメになったみたいなことをよく言われますけども、うん、力を子供たちは持っててやっぱりそれを受け止める社会の方がやっぱり今は力をなくしているのではないかなっていうふうに思ってますね。で、子どもたち以外ですね、うん、大人たちもちろん保護者の方の年齢であるとか、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんの年齢であるとか、うん、もっと言えば子どもたちから言えばおじいちゃんおばあちゃんのような、
はい、
年齢の方まで、うん、彦映ではいろんな講座があったりとかしてこられますね。で、そこで子どもたちと自然な形で顔を合わせておられるんですね、うん、こんにちはっていう形でね。でそれが彦映の外ででもね、
うん、
今日道で誰々おばあちゃんに会ったよと、
はい、
こんにちはって言ったら、うん、大きくなったなって言って頭撫でてくれはったっていうようなことをね、うん、子どもたちがよく言うんですけども、はい、そのことがね、彦映がまさに目指していた、
うん
うん、そこから出発だと思うんですけれども、うん、はい、まず交流をして、
はい、
いろんな人が地域の中に生きているんだということを認め合って、うん、でじゃあどんな地域を作っていこうかなっていうことを考えられる、うん、子どもたちの第一歩かなと思ってるんですけどもね。
はい、子どもたちにすると、うん、毎日がちっちゃな時からそういう環境で育つと、
うん、
やっぱりそれが当たり前のこととして受け止められたりとか、うん、ね、おじいちゃんおばあちゃんがいはんのが、うん、 当たり前、街歩いたのが当たり前、
そうですね、
でね、少し、うん、あの思いやりが持てる、あの坂道で低下してあげたりっていうのも一つですよね、
うんうん、そうですね、はい、あの、まあ、民家を利用しているので、はい、あの障子なんかがあったりとか、うん、まあ、網戸なんかがね、はい、あのあった、まあ、網戸はあの他の施設でもあるのかもしれないですけども、うん、あのそうするとあまりお家にそういう設備がないご家庭が今増えているので、はい、畳があったりとかね、はい、あのやっぱりあのそういったものの使い方とか、うん、あのもうなんていうのかな、あの学んでいけるし、ね、あの蚊取り線香もお家で焚いたことがないというようなね、はい、子供たちもやっぱりいますのでね、
まあ、ね、うん、電気で差し込んだり
そうですね、あの、はい、そんなこともあのやっぱり、まあ、ちょっと民家ならではで、はい、あのいろいろ、うんうん、であの本当に古いあの建物ですので、はい、あのまあ、木を使ってだから、うん、あのまあ、その自然な形で、うん、あの子どもたちはいつもそこであのぬくもりの中で遊んでいるという感じです ね、
はい、どうしても最近 の、 あの、うん、新しいお家なんかは、ね、うん、新建材を多く使ったりしているので、うんうんうん、あの昔ながらの板間の家、うん、部屋だったりとか、うん、畳のお部屋っていうのが、うん、なかなかあの、うん、改めて思うと体験してないのかなと思ったりとか、
うん、ね、う
ん、障子一つにしても破れるんやで、
うん、
ということも ね、
う
ん、子どもたちは身をもって知っていくんやろうなとは思うんですけれども、
そうですね、うん、はい、あのまあ、お年寄りなんかはやっぱりその人間的な文化をですね、はい、あのいっぱい培ってこられた方々ですので、うん、やっぱりあのそういった方とあのいっぱい触れてですね、はい、うん、触れ合うことによってその子どもたち の、 その原風景の中にね、うん、あのそういう環境とか人の環境も含めてあの残ればいいなというふうに、
そうです、ね、
はい、いつも思いながら微笑ましく、 あんまり狙ったりはしないんですけども自然なそういう交流が、うん、あのできていいかなというふうに思っています。
あのお年寄りなんかと、うん、あの直接触れ合うあの行事なんかも、うんうん、あるんでしょうか。
そうですね、あのいろんなこう行事を、うん、まあ、例えばあの学童の行事と、はい、そのお年寄りのサークルを、うん、あの合体させてやってみたりとか、
はい、
はい、あのいろんな工夫はしながら、
はい、
うん、でもあんまりこう交流ということを狙いすぎないようにはちょっと、うん、はい、して自然な、
そこに張るのがいつも自然、あの普段の生活という形ですかね。
はい、
うん、であの少しその、児童館であったりとか、うん、そういう施設の方 の、 あの、サークルなんかを見せていただきますと、
はい
はい、あのいろいろとされているようで、
はい、
あのちょっと気になったのが、はい、男の料理道場があったりですとか
す、ね、
あの、はい、いろんなことをされてるんやなと思うんですけれども、
ね、はい、あのまあ、男の料理道場はね、はい、あの割と最近に始まったあのサークルなんですけれども、うん、はい、月1回土曜日にやっています。あのどうしてもこういう場所っていうのは女性の方がね、あの来てくださる機会は多いんですけども、やっぱりどうしても男性の方、うん、おっちゃんっていうのがねなかなかやっぱ入ってきづらい部分っていうのはあって、何かそのおっちゃんを呼び寄せるようななんかサークルってないかなっていうふうに、うん、まあ、ちょっと考えてたところ、はい、あのおっちゃんであの料理好きやでっていうような人があの手伝ってあげようって言ってでやり始めたんですけど、うん、
はい、
あの少しずつメンバーも増えて、
うん、
はい、あの楽しくやんなります、はい、ビールを片手に飲みながら時々に、
そのあの児童館のお父さんが少し落ち着いた頃に来られたりとか、ね、その年代がそれぞれ ね、
ね、
あるのでつながっていくようなイメージがありますね。
ぜひお父さん世代もねそのうち入ってきてもらいたいなとは思ってるんですけども、はい、
あの先日、はい、あの遠島さんと一緒にあの施設見せてもらったんですけど、うん、まず子供さんがちょうど帰ってきはる時間帯で、
うん、
私あの児童館で実は知らなかったんですけど、ただいまいと帰ってきて、いいですねあれ。
そうですね。
皆さんお帰りなさい。
そうですね。あのまあ ね、あの就労されている方のための学童保育っていうのがまあ中心ですので、はい、まあ、ただいまといって子どもはランドセルを、ね、持って帰ってきますので、まあ、私らもお帰りで、あのそこにいた、ね、地域の人たちもお帰りって言って迎えてくれるのが、ね、うん、非常にいいかなと、
そうですね、はい、あの預けてる親の方の立場でも、うん、やっぱりそのまず帰った時にただいまって言える環境っていうのは、ね、うん、とてもありがたいなっていうふうには思います、は
い、はい、まあ、あの施設が結構京都でも北の方なんで、うん、起伏があって緑が多くて、はい、灯籠も置くと非常に子どもさん楽しいな思うんです
けど、そうですね、まあ、灯籠は危ないから絶対登ったらあかんよとは言ってるけどもあのでも本当にやっぱり木が多い分虫も多いですし、はい、まあ、それ、うん、あの蚊に刺されて嫌だっていうとこもあるんですけど、そういうことすらあんまりね経験できなくなってきてますので、ね、最近はで
ミニ広場みたいなのもありますもんね、
う
ん、
そうです ね、 ね、はい、いろいろあのなんていうか工夫を凝らしてあの、うん、古い家を上手に使えてるかなとは思ってます。はい、
いくつもの家をつないでありますので、うん、施設に変化があって非常に私はあの、ね、はい、うろうろして楽しんでおりました、ね、どうしますか言うて
あの建物から建物に移動するのもやっぱり坂があったりとか、はいはいはい、あの離れはつながってたりとかって、うん、それぞれのねあのつながり方が違って、
ね、
毎日が楽しく、
はい
はい、過ごされてるんだろうなって、はい、よくわかりました。
井上さん子供の時は敷地の高低差はうっとしかったですか、楽しかった
ですか。いやもう楽しかったですね、うん、やっぱりあの缶蹴りとかしてね、はい、あの敷地中を駆け回ってみんなで遊んだのは、はいはい、私の中でもゲームになってますね、はいはい、
かくれんぼもすごいいっぱい隠れるとかありそうですね。
そうなんです本当にあのそれは楽しいと思います、ね、秘密基地なんか
も、ね、
はい、してますし、
鬼ごっこで走り回っててもなかなか捕まえる、うん、りにくい感じですよ ね、
すね、
どちらからも逃げられ
ない、そうなんです、木の裏側に回られたらもう捕まえられないみたいなところありますので ね、 うん、
なんかあの、うん、父兄の方と交流するために、はい、基本的に学童保育は迎えに来てもらうようにされてる
とかですね。まあね、あの就労されてるお母さん大変な面はもちろん終わりだろうとは思うんで、うん、まあ、あの必ずしもということではないんですけれど、うん、あの迎えを一応してもらうようにはしてます。まあ、そこでいろんなお話をしてもらったりとか、うん、まあ、ちょっとね、あの一服してお家に帰ってもらったりするようにしてます。
うん、この間も私たちもコーヒーで一服させてもらいました、ね、非常にくつろぎました、ね、
はい、美味しい空気と美味しいコーヒーをいただきました。
季節のお花も綺麗でしょうね、はい、
そうですね、もう本当にあの今もうそろそろですけど、はい、銀杏がね、はい、落ち始めてまして、はいはい、あれがもうすぐあの色づくんですが、うん、あの色づいた頃には彦映え祭りというのがありまして、はい、11月の21日なんですが、どなたでもお越しいただけますので、うん、ぜひお越しいただきたい。
内容はどのようなことをされるんですか。
そうですね、あのこれもあのやっぱり利用されてる方一人一人がその実行委員会に所属してもらって、はい、でみんなで作り上げるお祭りなんですね、うん、であの、まあ、模擬店ももちろん出ますし、はい、バザーもありますし、それからあのステージですね、はい、あの、うん、地域の方がいろんなあの場面で出演してくれるあのステージをあの毎年
楽し
そうです、
ね、
はい、作って待っておりますので、はい、ぜひお越しください、はい、
11月21日です、ね、
はい、そうです、
彦映え祭りです、ね、
彦映え祭りです、
はい、あの
どういうふうに行けばいいんですか、場所は。
場所ですか、はい、場所はですね、あの市バスでもう京都駅からだったらもう50分ぐらいかかってしまうんですけれども、あの市バスで福王寺というバス停を降りていただいたらもうすぐ近くなんです、はい、あと嵐電の歌野駅からも歩いて5分ぐらい、
はい、
ですので、まああのうまくいけばあの不便ではない、座ってずっと行けますよというようなところです、
ね、はい、ぜひ参加させていただきたいと思います、
はいは
い、じゃ あ、 あのここで一曲お聴きください、カサスリムトリオの僕の水彩画です、続いては教えて建築士さんです。今月は建物のメンテナンスについての1回目です。この間もあの彦映えさん寄せていただいた時にあのメンテナンスよく行き届いておりましたが、網戸がちょっと破れてましたですね、東島さんそのあたりの建物のどこをあのしっかりあのメンテナンスしたらいいかというのを、 下村さんと一緒にお話してるので、やっておりますので、お聞きしていただきたいと思います。まあ、結構メンテナンスで大切なことで、建物を長生きさすというのに向いてるかと思います。
今月は建物のメンテナンスということなんですが、まあ、一般的に言って建物のメンテナンスで、まあ、一体何が大事なのかというところを教えていただけますか。
はい、そうですね、はい、建物を、大切に長く使う気持ちが大切で、
まず気持ちが大事やと、
はい、よく言われているのが、例えば手入れの行き届いた里山なんかは非常に気持ちがいい空間ができているのと全く同じですね、
うん、はい、
それと建物なんでやっぱり使ってやらないとダメなので、
はい、
扉を開けて風を通したり、水道の水をちゃんと動かしたり、
うん、
電気を使ったりガスを使ったりするんで、その建物を建物として使ってあげるというのが大切ですね。
じゃあ、まあ普通に暮らしてる分には大丈夫ですよね。
はい。で、設備なんかでも湯沸かし器とか換気扇、空調器とか台所の設備なんかは、まあ、普通に使うのが大切で、
はい、
長いこと置いてる別荘なんかよく不具合が出たりしてますね。
なるほど、はい、そういう意味でね。はい。はい、
で、さらに実は掃除するのが結構大切で、掃除すると細かいところまで目が行き届きますので、
はい、
結構早く問題点が発見できたりして、なかなか建物を見るのにはいいかなと思っております。
今おっしゃったみたいに、はい、まあ、普通に使ってる分には、それでいつも調子を、ね、はいはい、見てるのと同じやからいいんですけれども、はいはい、まあ一般的にもっとなんかもうちょっとその、はい、点検しようかなとか、はい、あるいはチェックしようかなみたいなことになるとどうなんですかね。
せっかくですので、硬い公共的な建物も含めて、はい、一般的にどんなルールになっているのかというのをお話しますと、
はい、
公共性の高い劇場とか病院とか学校なんかは法律で決まってまして、
はい、
6ヶ月とか3ヶ月ルールがありまして、火災に強い防火であるとか、建物がしっかりしているという構造とか、うん、
はい、
火事の時逃げる避難経路なんかはちゃんと機能してますよというのを報告しなきゃいけないんです。
6ヶ月から3年の間に必ず報告しないといけない。
それから、一般の建物でも実は、建物を長持ちさせたり使いやすくするためにそれぞれの建物でルールを決めておられて、
はい、
改修や、改良とか、
うん、
こまめにやると非常にいい建物になっているというふうになってますね。
まあ、一般の建物っていうのは
事務所ビルであるとか、小さなショッピングセンターであるとかですね、
はいはい、
それからすでにある建物を、メンテするだけじゃなしに、新築するときはもうどこの、企業とか工務店さんとか設計事務所さんでも比較的細かくやってはりまして、
はい、
3ヶ月とか6ヶ月、1年、2年、5年、10年とか費用を決めて、
うん、
こんにちは、おかわりありませんかというふうなされてるのが多いですね。
これは安心ですね、はい、逆に言ったらね、はいはいはい、
それと皆さんよく街でよく見張る、あとそれを他にエレベーターとかエスカレーター動くものは特に危険ですので、はい、よく止めて点検されてますわね。
そうですね。ちょっとなんか新聞なんかで事故があったとかっていうことの後にはね、臨時で点検されたりしてるところもあったりしますよね。はい。はい、
で、それから、これもよく尋ねてきはるんですけど、住宅でも尋ねてきはりますし、大きなビルなんかでも尋ねてきはるんですけど、ガスや電気は大体、1年程度で専門の方が定期点検に来られると。
あ、はい。各家庭、点検していますっていうのがね。そうですね。はい。はい、
で、特に大きな病院とか大規模ビルドは設備が非常にたくさんあって複雑ですので、
はい、
専門の点検の技術者がもう常駐されてて、常に地下室のとこにこもっていろいろ機械を見てはるというふうなことになってます。
私はホテルなんか行ったことあるんですけどね、はいはい、確かにそうでしたね、はい、常駐されてますね、
はい、それとこれもちょっとあれですけど、工場なんかは逆に点検の時期とか方法がもう工場自体のノウハウになってて、
はい、
いい商品ができたりコストが削減できたりするようになってるみたいで、うん、どこも工夫されてるみたいです。
これが大事になってくると、はいはい、まあ、車検とかその健康診断と今聞いてると ね、同じように定期的に点検する、はい、ということが大事だということ分かりました、
はい、で具体的に、まあ、ほとんどの方がお聞きされてると思いますけど、住宅ではどういう管理かなと言いますと、
はい、
普段点検、ちょっと言葉難しいんで手入れと言った方が分かりやすいですかね、
はい、
点検しないで、うん、不具合が生じた時に慌てる方結構多いですね。
なんかあってから、はい、うわどうしようってことになるわけですね。
昔ですけど、私は子供の頃なんかにはそれぞれの町内に工務店さんが大工さんが住んではったり会社構えてはって結構こまめに相談できたんですが、うん、これ問題ありませんかとですかね。ですからお医者さんなんかというホームドクターと同じく住まいのホームドクターの仕組みが確立できたらいいんですけど。
あでもね今はね、はい、近くに工務店ないんですよ。
そうですね、
はい、どうしましょう。
そんな時はね私たち建築士会とか、はい、京都市役所とか、
はい、
例えば建設業協同組合とかが定期的に相談会依頼てありますん で,、
はい、
でどんどんお尋ねになられたらいいんじゃないでしょうか。
あそうですか、はい、具体的に建築士会とかに聞いたら、はい、いつ開催してますとかって教えてもらえるわけですね。はい、あははまあ、こういうところであれば安心かなと思います、はい、ちょっとねなんか、時々回ってきはるところとかに、ね、頼むとねちょっと心配っていうようなこともありますのでね。はい、はいはい、ということで、まあ、メンテナンスで大事なことを教えていただきました。来週の16日は一般のお住まいの、住宅の点検とかその内容についてお届けいたします。
あどうも、ちょっと予定変更しまして、次回は23日になります。住宅の点検日程と内容ということです。井上さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱり緑が多い空間で過ごすの非常に気持ちがいいですね。
そうです ね, ね、はい、またゆっくり、はいはい、お話を伺いにでも行きたいなと思っております、はい、
ぜひコーヒー飲みに来てください。
ありがとうございます。
ぜひ男の料理教室参加せんといけないなと思ってますので
、はいぜひお願いします。
21日はどんなお店が出るんですか。
もう本当にねきつねうどんとかカレーとか、はい、いろいろ今実行委員会が動き始めたところで、はい、工夫を凝らして今考え中ですので、はい、ぜひおいでくださいね。
堂島さんと支え合わせて行きますんで、はいはい、楽しみにいたしておりますんで、
はい
はい、それでは、どうも今日皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。